皆さんこんにちは。環境市民のエコまちライフの時間になりました。今日担当いたしますのは私下村静子と
松本千恵でお送りします。
はい、もう子どもたちはそろそろ夏休み後半に入りましたね。
そうですね。
なんかあの松本さんは、はい、夏休みといえば子どもたちのキャンプリーダーとして活躍していたことがあると聞きましたが。
そうですね、去年までやっておりました、うん、で子どもたちと一緒に山とか川に遊びに行ったりとかするんです、
うん、
去年も行きましたね。海に行って2泊3日で。
じゃ あ, あの毎年の夏休みは真っ黒だったんですね。
そうでもないですね。日焼け止めを塗りたくってという感じですけど。
なるほどね、はい、今もね子どもたちの元気な声が聞こえていますけれどもね、
はい、
この後も30分間私たちの番組でお楽しみください。このコーナーは身近で当たり前と思われている話題からエコロジカルなものを発見紹介し皆さんと一緒に考えようというコーナーです。今日は野菜を丸ごと使い切ろうというテーマで話をしたいと思うんですが、
はい、
松本さん、
はい、
夏を乗り切る夏野菜といえばどんなものを思い浮かべますか？
真っ先に出てくるのは、
うん、
トマト。
トマト、
まあ、代表的なもので、
うん、
ナスビ、
うん、
キュウリ、
うん、三大夏野菜ですよ ね。
それぐらいかな、
うんうんうん、あの夏を乗り切るためにはやっぱり、
はい、
暑さに抵抗できるなんかそういう栄養素が必要なんですけれども、
はい、
それはビタミン C っていうのがとっても大事なんですね。
ビタミン種類が多いですからね。 C が
C
いいんです、
ね、うん、他にもね、はい、あのビタミン B1 とかは疲労回復によく言うじゃないですか、うん、
あ、はい、
だからビタミン B1 も大事だし、うん、あとあのカロテンとかビタミン E とか聞いたことない？
あります。
あるでしょう、
はい、
あの老化防止とか、
あ、よく聞きますね。
体を錆びさせない抗酸化作用があるとかね、
はい、
それがあのリコピンという栄養素にはすっごい豊富に含まれてるんですが、
はい、
実は今言った栄養素、うん、ほとんど夏野菜にあるんですよ。
リコピンはトマトですよね。
そうあのトマトの場合は、
はい、
あのビタミン C も豊富だし、カロテンとリコピンがあって、リコピンというのはもうあの体を老けさせないね。私なんかはもう特に大事なものなんですけれども、
はい、
これね、熱を加えるとたくさん吸収できるんですよ。
熱を加えるってことは炒めたりとか、
そうそうそう、
煮込んだりとか、
うん、だからね、なかなかこれいいもんですし、
はい、
あとゴーヤにもビタミン C がたっぷり入ってます。
ゴーヤは苦味があって使いにくい料理ですけど、
うん、でも白い部分取るとね、
うん、
もう使えるでしょ、
ですね、
うん、そうそう、うん、あとねかぼちゃ、
はい、
これもねビタミン B1 とかいっぱい入ってまして、うん、まあだいたい皮に近いところとか種のいっぱいついてるあの綿のあたりね、
はい、
あそこら辺にミネラルがいっぱい入ってるんですよ。
あ、なんか食べないイメージですけどね、その綿の部分とか、
うん、
まあ、ちょっとでも残しておいた方がいいっていうことですかね。
そうそう、そういうことなんです。つまりあの夏野菜今紹介した通り、
はい、
ほとんど丸ごと全部もうヘタをちょっと捨てるぐらいで済むでしょ。
はい、そうですよね。あと全部使いますもんね、
う
ん、
全部だから使う方が体にいいっていうことなんですよ。
はい、
うん、で他のまあお野菜でいうと大根とか人参とかがあるんですけれども、
はい、
まあ、夏大根って言ったらねちょっと辛い味になってきて、大根おろしでさっぱりとってね、
はい、
あのこれは胃腸を、なんか整えてくれる働きがあるので食欲がないときには大根なんかいいんですけれども、
はい、
こういうのだとねあのたくさん丸々1本買ってひょっとしたら使い切れなくって傷んでしまって、
そうそうそう、とか、うん、
捨ててしまうってことが、
はい、
ひょっとしたらあったかもしれない。
じゃないですね。
でこれはもったいないでしょ。
もったいないです。
もったいないと思ったとき松本さんならどうしますか？
あ、まあ、お漬物にしたりとか、
あ、
で下茹でして、
いいですね、うんうん、
で冷凍庫で凍らせておけば、
うん、
次使いたいときすぐパッて出せて、
そう、スープとかに、ね、パッとすぐ入れたりとかできますよね。
とっても便利ですね。
そうなんですよね。だからキャベツなんかもそうですけれどもちょっと一工夫なんか下茹でしとくだけで長いこと持つようになるし、
はい、
できるだけまあその、丸ごと捨てずに全部使ってもらう、
はい、
これが大事かな。
それが一番ですよね。
うんうん、
うん、
やっぱりあの、うん、何に必要かっていうのをね確かめてから買い物に行くっていうのも、
そうですよね、うん、
大事かもしれませんね、はい、さあ皆さんまだまだね夏バテ、気にしないといけない時期ですから、あのたくさん夏野菜を取っていただいて体力温存していただきますように、
はい、そうしていきましょう、
はい、以上、はい、ナナ知ってる家のコーナーでした。ではここで一曲お聴きください。スターダストレビューで今年の夏こそは。コーナーは街で活躍する人に登場してもらったり、突撃リポートなどで街の今を紹介し、環境の街づくりを進めていこうというコーナーです。さて今月は、まあ、国際協力をされていたりとか国際的な活動をされているゲストの方にお話を伺っています。今回は大型サイクロンで被害を受けたミャンマーの現状を知ろうということで、その支援をされました社団法人日本国際民間協力会の照岡良三さんにお話を伺ってまいりましたので、まずはこのインタビューからお聞きください。
それでは早速お話を伺いいたしますが、まず照岡さんがミャンマーでサイクロンの被害が起きたということを知られて、はい、それから実際向こうの支援に行かれるまでっていうのは、やっぱり日本でその状況把握をしようというようなことから始められたんでしょうか。
そうですね、なるべくその日本で情報収集をしてから行かないと、一体何を調査していいのかわからなくなるという恐れもありましたので、外務省ですとか、またはミャンマー大使館、在日のミャンマー大使館に連絡を取ってみたりとかですね、あとはその一般のメディアを利用してなるべく情報は収集するようにはしていました、
うん、そして現地に行かれました、
はい、
ある程度こんな風な支援からできるんじゃないかというような予測も持っていかれたとは思うんですが、
はいはい、
実際行ってみられてどんな風な感じだったんでしょうか。
そうですね、初動調査の時は特にヤンゴン市内から、残念ながら出ることができないという状況だったので、本当にこの目で見た被災の実態というのはヤンゴン市内だけなんですね。なのでヤンゴン市内はおそらく復旧が一番早い場所であって、それを見てそして復旧が早いであろうということを頭の中で差し引いて、おそらくまだそのヤンゴン市内でさえ屋根がないままの家とかですね、あとその、まあ、少し吹きだまりのようなところになると家から飛んできたものがもうゴミのようにもううず高く積もっているというような状況だったので、まあ、かなりここだけを支援するというのではなくて、その基本的な生活という部分でかなり包括的な支援は必要なのではないかと感じていました。
でその実際に支援を始められるにあたってなんですけれども、
はい、
どんなところにまず手をつけられたんですか。
ですね、今回 の, その支援のプロジェクトは実は日光一団体だけで行ったものではなくてですね、他にピースウィンズジャパンという団体とジェンという団体、3団体が共同で行っています、
はい、
なの で, で そ, その3団体で緊急支援というパッケージだったんですね。なので、まずどの団体がどういうことをするかというのをコーディネーションすることが必要でした。でただコーディネーションは必要なんですけれども、行う団体が3団体あるので3団体合わせてやればかなり包括的な支援ができるということになります。それでその中でうちの日光という団体は医療関係の支援を行うということに決まりました。でそれは具体的に言うと巡回診療、被災でかなり怪我人の方とか、あと被災した後に体調を壊された方、また壊したんだけれども行く先の病院がサイクロンでもう被災して亡くなってしまった方々がいっぱいいらっしゃいますので、そういう方を対象に、そしてあとは一般薬、風邪薬ですとか貼り薬ですとか、そういう我々が薬局に行って買うようなものですねを配布すること、そしてちょうど現地が雨季に入って、で蚊が大量発生する時期だったので、
大変な時期だったんですね。
で蚊帳と蚊取り線香の配布を行いました。
やはり今おっしゃったみたいに、かなりその医療機関にかかれない方っていうのが目立ったわけですか。
そうですね、もともと決して道路とかのインフラの、素晴らしく発達している国ではないところに 例えば橋が落ちてしまったりですとか、さらに言えば一番被災が大きかったのがエアワディ管区というちょうどデルタ地帯になるところで、水路に交通を頼っているところがかなりあってですね、もともとその大きな町のある程度の規模の病院までそんなに便利ではなかったんです、うん、その便利ではなかったところにさらに橋が落ちたとか、あと船がかなり不足しているとかですね、そういう状況になったので、かなりのニーズは感じましたね。
で、あのお医者様っていうのはその現地の方、それとも日本から、
現地のお医者さんですね。
じゃあその現地の方たちとそのチームを作るところもまた必要だったわけですよね、
はい、そうですね、ミャンマーではですね、まず正式に政府に NGO として登録して認可していないと、例え我々が日本人のお医者さんを100人連れて行っても現地で活動することはできないんです、ね、なの で、で我々今までは、ミャンマーで活動していませんでしたので、そうすると、もともと現地で、活動しているところと一緒にやるか、それか、ミャンマーから日本に対して、きちっとした形、オフィシャルな形で招待ができる規模の団体と組んで実際にお医者さんを雇用するとか集めるというのは、そこの相手方のペアを組んだパートナーの団体が行うということになります。
ということはそのパートナーを、はい、探されて、はい、そこと一緒になってということ。
はい、そうです。
でそ の、 あの支援の期間というのはどれくらい行ってらっしゃるんですか、照岡さんの場合は。
事業地にという意味ですか。はい、事業地に行けたのはですね、実は2日間だけなんですね。
あ、そうですか、はい、じゃあその例えばですね、2日間の間にもうそこで、なんていうんですかね、あのそういう医療 の、 あの仕組みがうまくできるようにっていうのを。
いや、私自身が行けたのは2日間だけなんです、はい、というのは外国人が事業地に行く場合は申請をして許可を取らなければいけないので、私の場合は2日間しか行けなかったんですけれども、普段の事業の実施というのはですね、もちろんその全てチームはミャンマー人で構成されてますので、その方たちが滞りなくほぼ2ヶ月間、1ヶ月半ぐらいの間ですね、滞りなく実施していました。
ああ、そうですか。やっぱり日本とは違いますから、この仕組みも、
はい、
それから手に入る医療に関する麻薬品でもそうでしょうけれども、はい、全て違うわけですよね、
はい、
そのなんか限られた中でのもどかしさみたいなところっていうのはありましたか。
そうですね、その部分に関しては具体的に日本からですね、1名今まで巡回診療とかの経験のあるお医者さんと看護師の方を、日本側のメンバーとしてヤンゴンに連れて行ったんですけれども、その方たちが多分一番大変だったんじゃないかと思います。その例えばミャンマーのパートナー側からはこちらが出した薬のリストを見て一体この薬は何なんだという質問もありますし、向こうがこの薬がないからじゃあ別の薬で代用しようって、うん、その代用した薬を日本側が見てこれは一体何なんだっていう、うん、話が食い違うこともかなりあったので、
ね、で、まあ、私たちその現状が全然よく分かってないんですけれども、はい、もうあの5月の、はい、ゴールデンウィーク明けでしたから、はい、だいぶ経ちました、
はい、
でその期間いろんな支援いろんな国からもあったとは思うんですけれども、はいはい、今現在どんな風な状況になってるんでしょうか。情報入ってくるんでしょうか。
これはもう本当に、私が現地で情報を集めた感触に過ぎないので、正確である保証はないんですけれども、もちろんその、国連をはじめとした国際機関ですとか、海外のたくさんの NGO の支援は入っていますけれども、どうしてもまず1点目には、社会的なインフラがあまり整備されていないので、どうしても大きな幹線道路に近いところに支援が集中 しがちであるということがあって、で国連とかもですね、コーディネーションミーティングというのを開いて一生懸命ダブらないようにはしているんですけれども、ただダブらないからといって、 行って危ないところだけを選ぶと行くだけで2日かかるとかですね、うん、そうなると NGO もそこまでの余裕がなかったりとかするので支援が行っているところと行っていないところの差がかなり激しいという印象は持ちました。
私たち日本にいながらですからできることっていうのは限られてくるとは思うんですが、
はい、
それでもまだ支援っていうのは多分必要なんですよね。
そうですね、
はい、私たちで何かできるとすればどんなことだとお考えになりますか。
そうですね、一番大きなことというのはですね、実は興味を持つということだと思うんですね。それに勝る支援というのは、なくてですね、で興味を大きく持って、いただければ、その問題についていつも注意を、するということになる。そうすると、それが引いてはあらゆる形の支援につながっているわけですね。例えば、現在消費税という税金がありますので、おそらく買い物をしたことがある方なら税金を納めたことがない方はほとんどいないわけですね。そうするとその税金のいくらかはミャンマーに行っているかもしれないですね。 ODA としてそれに無関心でいるのか関心を持ってみるのかというのは大きな違いだと私は思います。
確かになかなかミャンマーの情報に関しては大きなメディアでは報道される数がどんどん少なくなっていて、はい、関心が薄れていたところかもしれませんが、はい、まだ現地では
ということでですね、まだまだお話伺っていたんですけれども、
はい、
ここで寺岡さんがおっしゃったのは、マスメディアではね、確かに情報が少なくなっているかもしれないんだけれども、実は、インターネット放送であるとか、はい、インターネットなんかで、どんどんまだミャンマーの情報も発信してますよということなんですよ。
はい、
で、オルタナティブな放送しているところがあるので、
はい、
そういうところ、ぜひ、気をつけて、気にかけてみてくださいと、
はい、
いろんな情報が飛び交っているんだけれども、はい、極端な情報が2つあるとしますよね、右と左へとっても両極端な情報が、でそれをね両方聞いてみることも大事ですと、そして自分の中できちんと平均的なところをね、見極めていくと、そういう偏らない情報を、自分なりにこう取ってくるというような姿勢が大事ですよねというお話をされてました。
はい、
でもう一つなるほどと思ったのがインターネットなんかのその URL で .com っていうのが、
ね、
最後についてますよね、はい、.com ってついてるところは結構大きいメディアなんですよね。メディアっていうかインターネットの中でもね。
あ、そうなんですか。うん、
だから .com 以外のそういうような情報を発信しているところを探してみるのも一つの手じゃないかなと、はい、いうようなお話をされていました。
はい、
はい、でインタビューの中でおっしゃってました日光っていうのは最初に私がご紹介しました日本国際民間協力会の、アルファベットそれぞれね、取ったものの、名称です。はい、ということで今日は、サイクロン被害でまだまだその支援が必要であるというミャンマーの情報を日本国際民間協力会の寺岡良三さんに伺いました。以上、見たい、聞きたい、話したいのコーナーでした。では、ここで、今日の2曲目になります。今度は、ビーチボーイズで、サーファーガールをお聴きください。このコーナーではリスナーの皆さんが参加できる環境市民の行事情報などを紹介しております。今日は環境市民が事務局を務めています京都グリーン購入ネットワークからのお知らせです。ただいま京都グリーン購入ネットワークでは京都グリーン購入賞の応募者を募集しています。この京都グリーン購入賞というのはですね、環境配慮型の商品サービスを優先的に購入するグリーン購入を広げるための活動をですね、実施している、されようという方、そういう方たちにぜひ応募してほしいというものなんですけれども、 表彰件数が優秀賞1件、奨励賞2件となっていまして、優秀賞には副賞として活動奨励金10万円を差し上げることになっています。そしてどんな活動なのかという中身については、京都グリーン購入ネットワークのニュースレターやウェブサイトなどで広報してまいりますので、ぜひともこんなグリーン購入に、関わる、広げるね、活動をするという方は応募なさってください。締め切りは8月25日月曜日必着になっています。京都グリーン購入ネットワークの幹事会でグリーン購入の普及、そして深まり方、パフォーマンス性などの観点から選考を行って発表をしたいと思います。結果発表は10月24日金曜日に行います。グリーン購入全国フォーラム in 京都で表彰することになっています。詳しくは、どうぞ京都グリーン購入ネットワークの、で検索していただいてホームページを見ていただければと思いますので、たくさんのご応募お待ちしております。さて、そろそろお別れの時間が近づいてきましたが、松本さん、今日のインタビュー聞いていて何か感想ありますか？はい、
そうですね、ミャンマーで医療の支援っていうのが、実際はいろいろな制約がかかってきて、日本と違って、活動しづらいっていうところが大変なんだろうなっていうところを感じました。すごく、
はい、
でまたあとその、5月っていうのはミャンマーのサイクロン以外に、同時期に中国の四川省で、
そうでしたよ ね、
大きな地震がありましたので、そちらの方のが取り上げられるようになってから、私たちもちょっと忘れがちというか、意識がそっちに、中国の方に行ってしまっていたかなっていうのは、はい、すごく思います。
そうですね、今でもまだ両方ともね、募金活動なんかされている団体がありますから、皆さん気が付かれたら、ぜひともね、そういうところで協力できることしたいですよね。
お願いしたいっていうか、ぜひしたいと思いますね。
はい、さあ、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。環境市民に関する情報はね、また皆さんによって、ね、これからもどんどんご紹介していきたいと思いますけれども、何かお問い合わせ等ありましたら、電話 075-211-3521 211-3521 までお問い合わせいただければと思います。さて、来週もですね、やはり国際協力の活動されている方をお迎えしてお届けする予定になっておりますので、またご期待ください。はい、ということでお送りしてまいりました。今日のメンバーは私、下村静子と
松本千恵でお送りしました。
それではまた来週。
さよなら。